マルコによる福音書11章の12節以下を朗読いたしました。見出しはイチジクの木を呪うとなっています。はじめに今イエスがいる状況、どんなところで何をしているのか、このことからご説明していきたいと思います。この時イエスはエルサレムに入ったんです。イエスのホームグラウンドは北のガリラヤっていう地方でした。そこから南にあるエルサレムに旅をして、いよいよ都に入った。で、この時、都に入った時、イエスは大歓迎されるんです。で、今日読んだところで、11章の9節ですね。そして前を行く者も後に従う者も叫んだ。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように。で、ホサナっていうのは救いたまえっていう意味です。で、人々は、歓呼の声を持ってイエスを迎えた。この時点でイエスはもう大評判の人物でした。神の人だ。大預言者だ。いやいや、この人こそが世を救うメシアだ。人々の期待は頂点に達していました。で、そしてそのイエスがエルサレムに入る。都に来る。人々は文字通り、天が割れて神の軍勢が我々を助けに来る。イエスの大号令のもとに大変なことが起こるんだ。こういうことを文字通りに信じていました。で、そういうことがあって人々はイエスの都に入り、エルサレム入場と申します。で、これを大歓迎を持って迎えたわけです。イエスは大歓迎を持って迎えられる。で、ところがなんです。で、これから一週間が経ちます。で、一週間が経つと何が起こるかっていうと、主イエスは十字架につけられるんです。当時の政治の指導者、大祭司っていう人が政治を行っていました。当時は政治と宗教が一つでした。宗教のトップが政治のトップについていた。彼らはイエスを疎ましく思いました。ただ疎ましく思うだけではなくて、いられると困ったんです。イエスは大人気です。民衆の支持を集めている。イエスを担いで暴動でも起こしたらどうなる？ローマに潰されるぞ。もうすでにローマの支配下に置かれています。かろうじてユダヤの政府があるんです。これ以上何かあったら、ローマは俺たちの国を潰すだろう。指導者にしてみると、イエスは邪魔でした。憂鬱のためでした。危なかったんです。で、おのれと、ガリラヤの田舎大工が何を知ったようなことを言うか、民を欺いて、そしてローマに歯向かうか。で、指導者はこのような考え方でイエスを亡き者にする、この機会を狙っていました。で、そしてこのイエスが自分たちの膝元都に入ってきた。逃がす手はありません。彼らは罠を仕掛けてイエスを捕らえた。で、これが金曜日です。で、イエスはあっけなく捕らえられてしまうんです。天が割れて神の軍勢が降りてくることはなかった。そしてイエスご自身抵抗しないんです。誠におとなしく無力に囚われの身になってしまった。群衆は見ています。そしてがっかりした。裏切られたんです。彼らの期待が。イエスっていうのは一体なんだ？インチキか？偽メシアか？期待が大きかった分、縄を打たれたイエスの姿を見たとき、人々は腹が立った。大嘘つきじゃないか。期待が大きい分、人々の感情は反転して叫びました。十字架につけろ！十字架につけろ！あんなやつは死罪だ。そしてシエスは十字架の上に押し上げられてしまいます。で、申しましたように、十字架についたのが金曜日。で、そして、イエスがエルサレムに入ったのが日曜日で、で、今日読んでいるイチジクの木を呪うっていうところは月曜日の出来事なんです。十二節の冒頭に翌日と書いてあります。エルサレムに入ったのが日曜日、翌日、月曜日の出来事です。話としては木の下に果実があるかないか、おっとりした話です。けれども、シエスご自身を考えると、すでに十字架に向かうカウントダウンが始まっています。大きな緊張の中で 今日の小さな出来事が起こっているんです。もう一度冒頭から読んでいきましょう。12節です。翌日、一行がベタニアを出るとき、イエスは空腹を覚えられた。そこで葉の茂ったイチジクの木を遠くから見て、実がなっていないかと近寄られたが、葉の丘は何もなかった。イチジクの季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって、今から後日までもお前から実を食べるものがないようにと言われた。弟子たちはこれを聞いていた。ベタニアを出ると、と書いてあります。ベタニアっていうのはエルサレムから一番近い村のことです。だいたい3キロぐらい離れていると言われています。でイエスと弟子たちはエルサレムに入るんですが、1週間通うんです。エルサレムの中で泊まるってことはしませんでした。エルサレムの隣にある3キロほど離れた小さな村、ベタニアに宿を取る、まあ宿泊場所を置くんです。そしてこのベタニアから毎日エルサレムに通う。で、人々にエルサレムで教えを述べる。まあ、こういうことをいたしました。で、この日の朝、イエスと弟子たちの一行は、ベタニアを出発して、エルサレムに向かうんです。で、この途中で、イエスは、お腹が減った。イチジクっていうのは、パレスチナのどこにでもあると言われています。好まれました。甘い実をつけるということで、好まれた。生でも食べますし、ドライフルーツにもすると。で、まあ、どこにでもある。手を伸ばせば届くっていうことです。で、何かなってないかと身を探したんですが、なってなかった。で、聖書には、葉のほか何もなかった。イチジクの季節ではなかったからである。で、こう書いてあります。で、シュエスは、面白くなかったのか。お前から身を食べるものがないように、と言われた。話としてはこういうことです。これだけ読むと何かこう、いかにも無茶というか、どうしちゃったんですかって話です。で、イチジクっていうのは夏になりますね。で、今、イエスがいる時間は春先なんです。3月の末か4月の頭と考えられています。で、この季節にイチジクの木に実を探すっていうのは、いかにも無理というか、子供でもしないようなことです。どうしちゃったんですかって話です。で、実は、文字通り実を探したけどなくて、で、腹を立てるようにして、もう前から実を食べるものがないように、こう言ったと。で、これで終わりましたっていうことではありません。で、ここに意味が込められています。暗示的な意味が込められているんです。で、参照したいのが旧約聖書です。お開きになれる方、旧約聖書の1191ページ開いてみましょう。エレミア書の8章になります。下段の方になります。8章の13節。ここに次のように書いてあります。読んでみます。私は彼らを集めようとしたが、と主は言われる。ブドウの木にブドウはなく、イチジクの木にイチジクはない。葉はしおれ、私が与えたものは彼らから失われていた。これは神様のメッセージなんです。預言者。神様のメッセージを取り継ぐ人です。で、エレミアを通して語られた神のメッセージ。で、このブドウの木とかイチジクの木っていうのはイスラエルの民、これを象徴するものです。神の民イスラエル。で、神様が実を探したんです。けれども、葉はしおれて実は見当たらなかった。で、この実を探すって何を言ってるのかっていうと、信仰の実りっていう意味です。神はイスラエルの民をご自分の民としてお召しになりました。恵みを注いだ。神が育てるんです。で、ところが、育てたはずのイスラエルの民に実りはなかった。彼らは背いた。信仰の実りを探したが見当たらない。その葉は枯れてしおれている。エレミアの時代、人々の不信仰を嘆く。神様が嘆く。で、こういう言葉です。で、今日のところに帰っていただいて、でシエスは、イチジクの木を探した。ところが、そこに実はなかった。同じことなんです。旧約エレミアの時代と同じ。ユダヤの民人々に神を信じる心はなかった。信仰の実りを見出すことができなかった。って言うんです。 で今日読んでるところの次の段落を見ると、神殿から商人を追い出す。こういう見出しがついています。でいわゆる宮清めと呼ばれるところです。で今日の出来事があって、イエスは神殿に入ります。でそうすると、その神殿は非常に栄えていたんです。文字通りに門前一致をなすという状況で、人々が出たり入ったり、非常に賑わっていた。でところがその賑わいは、信仰による賑わいじゃなかったんです。神様はそっちのけのありさまで、人々は礼拝に必要なものを売ったり買ったり、そんなことに明け暮れていた。見かけは賑やかなんですが、信仰の中身がなかった。葉の茂った一軸です。けれどもそこに実りはなかった。今日の一軸の一言と、次の宮清めの出来事っていうのはつながっています。当時の人々の信仰のありさま、これを書いているんです。そしてシエスは、こういうありさまを見て、憤った。悲しんだ。で、これが今日書いてあるところの内容ということになります。で、本日は11月の第一主日ということで、昇天者記念礼拝を捧げています。先に天に召されたお一人お一人を覚えて、この礼拝を捧げています。昔のことを思い出します。ある人が言いました。うちの親父は、日曜日になるたびに楽しそうに教会に行っていた。あれがわからないって言うんです。何が楽しかったんだろうか。息子の方は教会には行ってなかった。年取ったお父さんです。日曜日になると何かこう楽しげに教会にさっさと行ったと。まあ、息子の方はそれを送るんですけども。お父さんが亡くなった後、しみじみと思い返して、親父は日曜日になるたびに楽しそうに教会に行ってたなと。何なんだあれはと。まあ、こういう話なんですね。キリスト信徒になって幸いづくめ、いいことばっかしですよっていうふうにはならないと思います。苦労と喜び、願いと努力、繰り返して生きていくのが私たちだと思います。けれども、やはり信仰を持つ違いはあると思います。何が違うんだろうか。世の中で苦労して喜びを得て生きていくのは同じです。けれども違うところは何が違うんだろうか。神様を信じてるんですから、その人に神の愛が宿るんです。ここが違います。ここが違うんです。ものの例えで言うと、春の日だまり。春の日だまりがあります。春先、日陰は寒い。けれども、日向は暖かいです。現実は厳しい。けれども、神は暖かい。週に一度、教会に来ます。礼拝を捧げる。神様の愛の中に帰ってくるんです。ここで、光に照らされる。暖かさをいただく。言ってみると、日常生活で、すり減るような思いをして、日曜日の朝、教会にやってきて、神様の前に出て、生きる力、エネルギー、これをチャージするんです。神様から、温かいパワーを送られる。愛というパワーを送られる。生きる力をもらうんです。だから嬉しい。だから教会に行くのが楽しみになります。これがキリスト信徒です。そしてこの暮らしを続けていると、人生が変わってきます。神様の愛が宿る。神様の愛に照らされる。寒さに凍えることがなくなります。寒い現実はあるんです。暗い現実はある。けれども、暗さに飲み込まれてしまう。寒い中で凍える日々を続ける。こういうことはなくなります。苦労あっても希望を持つことができる。失敗しても、悲しみあっても、もう一度、立ち上がることができる。力をいただく。これが救いです。神様の愛を受ける。一回二回では力にならないんです。何度も何度も繰り返して受け取っていきます。その中で、 神の愛があなたの中に、私の中に宿ってくる。私たちは神様を信じても相変わらず弱いのかもしれません。けれども、強い神様が共にいてくださる。だから生きられる。これが信仰の実りということになるんだと思います。それぞれの人生です。そして一人一人が神様に愛されている。今日私たち天に召された方を覚えています。一人一人が神様の愛の中で生きた、生かされていった人です。それぞれの心の思い、亡くなった方に対する思いを大事にしたいと思います。そして、なんで一生神様を信じていたのかな、このことを受け止めたいと思うんです。もう少し信仰っていうことを考えたいんです。神様に愛される喜び、教会に来てほっとできる元気が出てくる。重要なのは、信仰っていうのは、聖書が伝える信仰は、第一に私が信じるものじゃないんです。これがめんどくさいんです。わかりにくいところです。普通信仰っていうと、私が神様を信じるのが信仰です。だけど、聖書はそうじゃないんです。私が神様を信じるのではない。私が神様を信じても、大して力にならないです。私は神様を信じるのをやめるかもしれません。どこまでも私は私たちは不確かです。曖昧なんです。聖書の伝える信仰っていうのは、神が私を招いてくれた。神が私を愛しているんです。キリスト教の信仰の特徴を言うと、信仰の主語が神様であるってことです。これに対して私たちの立ち位置は、神様が主語で、私たちは目的語です。神が私たちを愛している。招いてくれた。神が動くんです。私たちのために。でこれを受け取るのが信仰です。でこの点で、私が主役、主語になるのではない。私が神を信じたのでは、私が主役で神様が私の目的になります。そこに救いはないです。キリスト教はそう考えます。そうじゃなくて、神が私を、あなたを愛している、招いている。私のために、神が動く。これを信じるんです。これを受け取るんです。何を申しますと、じゃあ神の愛って何ですかって話になります。神の愛って何ですか？神様が私たちをこうやって教会に招いています。自分で好きでこうやって教会に来てるんですが、信仰の世界ではその背後に神様のお導きを信じるんです。導かれて今日こうやって教会に来た。教会に来て何するんですか？神様が祈ってごらんと言うんです。あなたの思いを私に打ち明けてごらん。それを聞くから。あなたの人生に私は力を与える。最後まで付き合うよ。あなたが神の国に着くその時まで、天国にその時まで、私はあなたの人生に伴う、付き合う、守るし教えるし、生かしていくよ。これが福音なんです。もうすぐ教会はクリスマスを迎えます。キリストが救い主。この方が世に来たのはクリスマス。神様は言葉だけで約束する方ではありません。神の言葉は形になった。キリストが来た。キリストが来て、神の心そのものであるキリスト。この方が来て、人に近づくんです。私たちに近づくんです。一人で生きようと思わなくていい。努力と忍耐だけが人生だ。把握しばって頑張りましょう。できたところを喜ぼう。いやいや、そんなに頑張らなくたって大丈夫だ。もっと力抜いて生きて大丈夫。私があなたを一生死ぬまで生かす。もっと平たく言うと、 キリストは最後まで面倒を見るからって言ってくれる方です。これを信頼するんです。そしてこれを信頼して毎週毎週礼拝でキリストに近づく。キリストという神の愛。それは世の中的に言えば日だまりかもしれない。光と温かさがあるんです。キリストという日だまりに毎週毎週やってくるんです。そして繰り返して神様の愛をいただく。キリストを知って生きる力をチャージするんです。この時変わるんです。辛いことがなくなりますよ。そんな話じゃありません。相変わらずいろんな問題を抱えているし、痛む体があるんです。けれども、それだけではない。そういう私を愛してくれている方、生かしてくださっている方がいる。このことを知ることになる。信仰生活を続けて、天に行った兄弟姉妹方がいます。人間的に見れば、普通であったはずです。いいとこはあり、悪いとこはある。家族の目から見れば、随分賭けがあった。そんなこともあると思います。けれども、やはりそこに宿っているものがあったんです。それが神の愛だし、キリストです。神様の愛を宿して、そして喜んで、人生のそれぞれの道のり時間を生きた。これがキリスト信者の愛です。キリストという愛を宿している。これが私たちの実りです。どうぞ皆さん今日覚えたいんです。誰かではなくて、神様はあなたを愛しています。あなたを招いています。私はあなたを愛している、あなたを知っている。天国に行くまで一緒に歩んでいく。今日このメッセージをご自分のこととして聞いていただきたい。そしてこのメッセージを受け取るとき、私たちに温かい明かり、光、神様の愛という温かい輝きが宿ります。お祈りいたしましょう。イエス・キリストの父なる神様、あなたの愛の中に招かれている私たちです。答えるものとさせてください。今日記念しているお一人お一人は、あなたの大きな愛の中に生かされた一人一人です。どうか先達を仰ぎつつ、私たちもまたキリストの御後に続くものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。